ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。6月は1978年に田口八重子さんと田中実さん、そして1980年に原田大毅さんが拉致された月です。一刻も早い帰国を願ってやりません。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめに拉致問題インフォメーションです。5月25日北朝鮮は同日核実験を実施したと公表しました。この事態を受けて同日日本政府は以下の内閣総理大臣声明を発表しました。1、北朝鮮は朝鮮中央通信を通じ本日地下核実験を実施し成功させた旨公表した。また我が国においても気象庁が本日午前9時55分ごろ通常の波形とは異なる北朝鮮の核実験によるものである可能性のある地震波を探知したところである。 2、 北朝鮮による核実験は北朝鮮が大量破壊兵器の運搬手段となりうる弾道ミサイル能力の増強をしていることと合わせ考えれば我が国の安全に対する重大な脅威であり北東アジアおよび国際社会の平和と安全を著しく害するものとして断じて容認できない。北朝鮮に対し厳重に抗議し断固として非難する。かかる行為は2006年10月14日の国連安保理決議第1718号に明確に違反するものであるとともに NPT 核拡散防止条約に対する重大な挑戦である。また日朝平壌宣言や6者会合の共同声明にも違反するものである。我が国は同盟国である米国をはじめとする関係国と連携しつつ国と国民の安全の確保に引き続き万全を期するとともに今後の必要な施策について早急に検討を進める。3、北朝鮮はすでに2006年10月に核実験の実施を発表し、また本年4月には我が国を含む関係各国が自制を求めたにもかかわらず安保理決議に違反するミサイル発射を強行した。本年4月13日の安保理議長声明で北朝鮮が安保理決議第1718号の下での義務を完全に遵守しなければならないとされている中での核実験の実施は国連安保理の権威に対するさらなる重大な挑戦である。4、我が国はすでに 国連安保理緊急会合の開催を要請したところであるが、米国および韓国をはじめとする国際社会と連携して国連安保理等において迅速に対応していく。また北朝鮮が安保理決議第1718号等を完全に履行するよう要求する。我が国はこの機会に改めて拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的な解決に向け具体的な行動を取るよう北朝鮮に強く求める。5. 核実験に伴う放射能の我が国に対する影響については、政府としては放射能対策連絡会議を開催し、関係省庁機関の協力を得て我が国における放射能の測定体制を強化するとともに、関係各国と連携し万全な体制で対応する考えである。また日本の国会においても5月26日に衆議院、27日には参議院において、北朝鮮の核実験に抗議する決議がいずれも全会一致で採択されました。決議では北朝鮮による核実験は唯一の被爆国である我が国として決して容認できるものではなく、北朝鮮に対してこれまでの諸合意に従い全ての核を放棄し、国際社会の査察を受け入れ朝鮮半島の非核化に取り組むよう要求しています。同時に日本政府に対しては、北朝鮮に対して制裁を強めるなど断固たる措置を取るとともに、国家主権並びに基本的人権人道にも関わる極めて重大な拉致問題、核・ミサイル等北朝鮮との諸懸案を解決するべく、国際社会と連携し積極的な外交を推進することを求めています。以上、北朝鮮による核実験に対する内閣総理大臣声明および国会の抗議決議についてお伝えしました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。6月1日北朝鮮の2回目の核実験について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
5月25日に北朝鮮は2回目の地下核実験を行いました。国際社会はこれを地域の平和と安定安全に対する大変な暴挙であるということで強く非難をいたしております。早速国連の安全保障理事会は、この北朝鮮の2回目の核実験というものをについての議論を始めましたし、今回は確実に決議というものが出されることになるだろうというふうに見られております。で、現在はその決議の内容、これはまた制裁を北朝鮮に課さねばならないということでありますので、その制裁をどういう形にするかという内容につきまして、国連の安全保障理事会の常任理事国の5カ国と、そこに日本と韓国が加わって現在その決議案の内容について準備をしているという段階でありますが、近いうちに国連安全保障理事会の決議という形で北朝鮮を非難し、さらに制裁をかけるというものが出てくるということになると思います。北朝鮮は25日に核実験を敢行したわけでありますが、その後の動き、1週間の動きを見ておりますと、実は大変慎重な姿勢になっておりまして、過去1ヶ月半極めて挑発的で極めて強硬な姿勢を取ってきていた北朝鮮の態度とはかなり異なるということが言えようかと思います。 まあ、まず第一に5月25日に核実験を行った際にアメリカに、まあ、1時間程度前だったようでありますが事前に通告をいたしました。まあ、このこと自体がアメリカに対して大変、まあ、気を使っているということがよく表れているわけでありますし、2番目には翌日の5月26日に、北朝鮮は、まあ、核実験が成功したということで祝賀大会を行いましたが、まあ、その規模が非常に小さい。2006年の10月に最初の核実験を行った際の祝賀大会というのは、まあ、10万人の規模で行いました。今回は1万人の祝賀大会に非常に、抑えめといいますか控えめで、まあ、あまり国際社会を刺激したくない、まあ、とりわけ中国を刺激したくないという意味だと思いますが、まあ、そういう姿勢がそこに伺われるかと思います。でさらに5月27日に北朝鮮は人民軍、板門店代表部の声明というものを発表いたしました。で、まあ、ここで韓国が PSI、大量破壊兵器拡散防止構想、まあ、ここに全面的に参加することになったことを、まあ、強く非難いたしまして、でこれは韓国が北朝鮮に対する宣戦布告と同じだと、まあ、そのように見なすという、まあ、脅しをかけましたが、しかしこの声明は核実験については一切触れていない。で、核実験に触れておりませんし、それに対する国際社会、とりわけ、国連の安保理の動きについて一切非難していない。まあ、極めて慎重、あるいは極めて弱いということが考えられる。1993年には、北朝鮮は NPT、核拡散防止条約からの脱退という、まあ、決断をした時がありますが、まあ、その時には緊張を高めるために、当時の米韓の合同軍事演習を、まあ、戦争演習だと言ってですね、準戦時下に入るということでありましたが、今回は韓国から宣戦布告を受けたというにもかかわらずですね、戦時体制に入るわけでもなし、何らかの具体的な軍事行動を取るわけでもないわけでありますので、まあ、大変弱い反応だということになると思います。でさらに最後に5月29日には外務省の代弁人の談話が発表されました。でここにはもちろん国連の安保理の動きを非難しておりますが、しかし国連安保理がこれ以上の挑発行為を取れば我々も北朝鮮側もこれ以上の自衛的措置を取ると言っただけでありまして、具体的に何をするという話が全くないわけであります。極めて抽象的あるいは曖昧であります。これはミサイル発射する前にはですね、北朝鮮は具体的にミサイル発射後国連の安保理にこの問題が上呈されると北朝鮮6者会合からも抜けるし脱退するし核開発を再開するという脅しをかけてきていたわけですから、それと比べるとものすごく弱い態度になっているということがわかります。さらにこの外務省代弁人の談話の最後は、人参と鞭という言い方があります、まあ、そのアメリカが人参と鞭ということをよく言うけれども、人参について言えるならばそれは民主党に、舐めさせとけばいいんだという言い方をしました。ここは非常に面白いところでありまして、その人参、北朝鮮に対する何らかの、まあ、提供されるものの話というのは今アメリカがしてるわけでも何でもないわけですが、それをわざわざ持ち出してくるところに北朝鮮が間接的に、そういうものを期待しているということが読み取れたわけであります。さて、まあ、今後北朝鮮がどう出てくるかということでありますが、この1週間の慎重な姿勢を見ておりますと、まあ、長期的には交渉の席に戻ってきたいということが伺われるんじゃないかと思います。しかし短期的には2つの可能性があります。まあ、1つは、国連の安全保障理事会の決議が間もなく採択されると思いますが、まあ、それに対して反発をしてまた挑発行為を行う、おそらく大陸間弾道ミサイルの発射を行うということをやるかもしれませんが、まあ、そうしますと中国の制裁というものも厳しく効くはずであります。しばらく時間かかるかもしれませんが、まあ、やはり最終的には北朝鮮は交渉を考えざるを得ないであろう。でもう一つは意外と早い時期に、北朝鮮は、交渉のテーブル6者会合のテーブルに戻る決断をするかもしれない、まあ、いずれにせよその2つの可能性があろうかと思われます。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。 北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者有本恵子さんのご家族からのメッセージです。このメッセージは去年収録したものです。有本恵子さんは1983年7月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時23歳で留学中でした。まずは恵子さんのお父さん、有本明弘さんのメッセージをお聞きください。
恵子は、1988年に手紙を親元へ送ってきた。そしてまあ10年前には、横田めぐさんという、13歳の子供が、おらなくなったということも分かって、徐々に運動が大きくなって、日本国中でそれを知らない人がおらないというような状況に今現在になっております。そうした中で、いつ稽古たちが帰ってくるのか、また稽古たちは北朝鮮の将軍さんに言わせれば死んだと言われている。まあそれも大きなあの国独特の嘘でやということもこちらの方では分かっております。そうした中で、どういうふうな救出をするのかというのはもう日本の国の政府に任せるしかないのが今の私たちの現状です。しかしこの日米同盟という同盟の中で、まあ、アメリカが北朝鮮に対して核とミサイルを廃棄せよと今現在迫っております。その話が決着をつけば、今度は日本の国は拉致の問題に関して、北朝鮮と交渉に入る、そういうふうな、手順になっておると。お父さんはそういうふうに思っております。時期はいつかはわからないが、そういう時まで、まあ、希望を持って、まあ、生きておってもらいたい。以上です。
続いて恵子さんのお母さん、有本佳代子さんのメッセージをお聞きください。
恵子元気にしてる？家族はもう全員今のところは全部恵子が行く時のままみんな元気で、かなり年は行きました。もうお母さんも82だし、お父さんも今年7月に80になったので、本当に2人とも年はいったけれども、なかなか元気だけは若い自分と全く一緒で、ただちょっと足が弱ったぐらいで、あとはそんなに弱ってないと自分でも思ってます。だからね、本当大変な国だろうと思うけれどもね、私たちも頑張るけれども、稽古も頑張って、必ず帰れる時が来ると信じてね、毎日をそんなに悲しい辛いという思いで暮らさなくて、子供がいるなればかなり成長してると思うのでね、だから子供の成長を楽しみに、なんとか元気でおってほしい。私たちも元気でいたいと思ってるしね。でおばちゃんたちも二人とも元気だし、とにかく目とか多いとこがたくさんできたら、帰ってきたらきっと驚くだろうと思いますよ。だからとにかく希望は捨てないで、毎日毎日を辛いと思わないで頑張るということで、私たちも辛いと思ったら悲しいから、そういう気持ちで暮らしてほしいと思ってますのでね、頑張ろうね、お互いに。私も頑張るけど恵子も頑張ろう。みんな年はいったけどみんな元気にしてますからね。縁も元気にしてるし、雅子も元気にしてるし、みんな元気にしてるしね。一子と直子と一緒にお母さんたちと暮らしてるから、一個の子供も一緒に暮らしてるからね。だから寂しくはないの。 毎日が楽しく暮らしてるから、それだけは心配しないで、とにかく頑張ってね。
有本恵子さん、お聞きいただけましたでしょうか。お父さんの明弘さんとお母さんの佳代子さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。今週は市川修一さんのご家族のリクエストで、映画音楽ブーベの恋人をお届けします。映画音楽が好きで、ブーベの恋人や禁じられた遊びなどをよく聞いていた修一さん。お兄さんの健一さんは、市川家に保管されているそれらのレコードを見ると、ああ、修一はこういうのが好きだったなぁと、拉致される前の修一さんの様子を思い出されるそうです。それでは、ブーベの恋人をお聞きください。実際のサンパラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ブーベの恋人をお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。現在、日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300。 郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは 日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回内容を週替わりでお届けしています。夜10時33分からは周波数9585kHz、 夜11時30分からは周波数11825kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜12時からは周波数13725kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz、 夜2時からは周波数9820kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。